先ほど司会者に使徒の働き九章の御言葉をお読みいただきました。ここにはサウロという人が登場して、そのサウロの改心ということが記されています。改心とは、唯一の生ける誠の神様を無視して生きていたものが、神様に背を向けて神様の方に向きを変える行為のことです。改心はその人の育った性格や背景などによって瞬間的に体験させられる場合と時間がかかる場合とがありますが、サウロの場合はどのようであったのでありましょうか。サウロの改心、それは誠に劇的なものであり、キリスト教の歴史において極めて重要な出来事でありました。それはキリスト教に敵意と偏見しか持たず、クリスチャンに対する脅かしと殺意の意に燃えている最中における改心でありました。使徒の働き九章一節を見ますと、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺意の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸会堂宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためでありました。ここにサウロという青年が登場しています。サウロはこの九章一節に記されていますように、タルソ人でした。タルソという町はエルサレムの北方700キロほどのところにある町で、紀元後34年頃のその当時、アテネやアレキサンドリアと並び称される学問の町でありました。そのタルソの町において、サウロはヘレニズム文化について申し分のない教養を持って育てられ、高度のギリシャ文化を身につけている青年でありました。しかし彼は単なる高度のギリシャ文化を身につけた人であったのではなく、彼自身はそのことよりも生粋のユダヤ人と呼ばれることを誇りとし、さらに先祖伝来の律法についてガマリエルの門下で厳しい教育を受け、神信仰にかけては誰にも負けないほどの熱心さを持っていました。サウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺意の念に燃えていたのです。彼の狂信的なキリスト教反対は、律法学者ガマリエルの門下で学んだ時以来のもので、ステパの殉教にも立ち会い、その後も教会荒らしをし、またクリスチャンの家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れていました。この九章一節で、なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えてと言われていくことによっても、彼のその狂信ぶりがよくお分かりになることと思います。サウロはエルサレムやユダヤの地方だけでは満足せず、さらにエルサレムから200キロも隔たるシリアの都ダマスコにまでも手を伸ばそうとし、わざわざ大祭司のところに行ってクリスチャン捕縛の権限をもらい受けたほどでありました。彼はただ自分自身の運動、反対運動でなく、正式のユダヤ教会議としてダマスコの町に住むユダヤ人クリスチャンたちを処罰したかったのです。その迫害の急先鋒にあったサウロが、ダマスコへの道の途上で突如改心してクリスチャンになろうとは、一体誰が予期し得たでありましょうか。サウロはクリスチャン迫害の息に燃えてシリアの都ダマスコを目指して進んでいました。この九章三節に記されていますように、シリア砂漠を旅してもう少しでダマスコの町に着くというところまで来た時、突然天から光 光が差してきて彼の周りを照らし出したのです。そして9章4節に記されていますように、その時彼はガバッと地に倒れてしまいます。昔からこのサウロの劇的改心は、馬から落ちて地に倒れ伏した姿を描いて、この出来事を象徴してきました。おそらくサウロが何かに乗ってやってきたとすれば、パリサイ人の彼ならローマ軍の象徴たる馬を避けてロバを用いたのでしょう。しかしこの9章8節では、同じ旅を続けていた同行の人々が彼の手を引いてダマスコへ連れて行ったとありますから、何も乗らずに徒歩でやってきたものと推察されます。そこからまたダマスコ途上におけるサウロのこの体験は、暑い砂漠の旅の疲れから日射病か何かにかかった幻覚ではなかったかのと、そんな風にあれやこれや推測する人がいるわけですよね。しかしサウロにはこの時までユダヤ教からキリスト教に転向しそうな心理的備えは全くありませんでした。その上、白昼公然と起こった事件を見ていた何人かの同行者たちの目撃証人もいるわけです。またサウロ自身、この時のことを後で手紙の中に書いているほどですから、この出来事の真実性を疑う余地はありません。この天からの光は、砂漠を照らす焼け付けような太陽の光なのではなく、サウロのために主なる神イエス様が特別に照らし出された超自然的な光でありました。この超自然的な光こそは、神様がその場にご自分を表された印としての神様の臨在を表す栄光なのです。またサウロがその場に倒れてしまったのは、日射病や転換などの生理上の理由からではありませんでした。超自然的な神様のご臨在の前にへりくだらされたのです。その地に倒れたサウロに対して、主イエス様、ご復活の主イエス様は語りかけられました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。9章4節で言われているところのその呼びかけに対して、サウロは、主よ、あなたはどなたですかと聞きました。あまりにも予期しないことが起こったので、彼はもう何が何だか分からなくなっていたようですね。すると今度はもっと明らかな答えが聞こえてきました。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。その答え一つを残して、主イエス様は消え行かれます。そして何もかもが見えないままに3日が過ぎ去ります。その3日間、サウロの脳裏には、あの光り輝くイエス様の見姿と、いつまでも耳についた離れぬ短いお言葉だけが残ったのです。聖書はサウロがこの3日間に何を感じ、何を考えていたかを一言も記しておりません。まっすぐという街路に面したユダという人の家で、うずくまったまま彼は何を考えていたのでありましょうか。9章9節に記されていますように、彼は飲み食いをしないで断食していました。もう少し心の中まで覗かせてくれるのが、9章11節後半の彼は祈っていますというご復活の主イエス様のご説明です。断食と祈り、それが3日間のサウロの生活のすべてでした。主イエス様はサウロに 悔い改める機会を与えておられるのです。さて、私はあなたが迫害しているイエスであるという9章5節の主イエス様の御言葉はサウロに何を教えているでしょうか。それはまず第一に、十字架上で死んだはずのイエス様が生きて語りかけておられるということです。十字架上に死んだイエス様が復活しているということです。つまりエルサレムの町でサウロがクリスチャンたちから聞かされたイエス様のあの蘇りのメッセージは偽りではなかったということです。人間がこういうことはありえない、こうでなければならないと信じきっている事柄において、自分の知識の誤り、認識の足りなさ、視野の小ささを知らされるということは決して小さいショックではありませんね。知的に正直である良心的な人にはそれはもう2日も3日も考え込まされるほど愕然とした驚きですし、また全生活の革命を引き起こすほどのものでありましょう。私はあなたが迫害しているイエスであるとの9章5節の主イエス様の御言葉は、第二にイエス様がただ生きておられるというだけではなく、栄光の主として生きておられるということです。イエスは呪うべき罪人としてあの日あの時十字架にかけられた。だからこそこのイエスを担ぎ出すクリスチャンたちを迫害することは神へのご奉仕であるとサウロは信じて疑いませんでした。そういう神への熱心さからこれまで多くのクリスチャンたちを捕らえ迫害し牢にぶち込んできていたわけですよね。ところがそのイエス様が父なる神様から祝福を受け栄光のうちに生きておられるということは一体何を意味するのでしょうか。それまでのサウロの奉仕と熱心さが全く無駄であった、いや神様への反逆であったということではなかったのではないでしょうか。自らの使命、自らの生きがいについてこの時サウロは全く虚脱感に襲われたことでしょう。そして第三に、イエス様はサウロの迫害を受けているということです。ここには死者の中から蘇られたイエス様とクリスチャンたちとの生命的な一体性が強く教えられています。サウロがこれまで縛り上げ引きずり出そうとした多くのクリスチャンたちにおいて、実はサウロはイエス様を縛り、イエス様を罵り引きずり出そうとしてきたわけですね。サウロはこれまで自分のやろうとしていることが絶対に成功しないことを思い知らされたことでしょう。そうして自分のしていることが単に人々に対する乱暴ぶれだけではなく、主なる神様への罪であることをとことん思い知らされたことでありましょう。最も重要なことは、そのイエス様が、ご復活の主イエス様がサウロの迫害を受けて自ら受難してこられた受難の救い主メシアキリストであられるということです。この受難の救い主メシアが語るお答えは、サウロを責めることにおいてなんと短いお言葉でありましょう。イエス様はまるで言われなき迫害に弁明することにおいて本当に口数少なくおっしゃっておられますよね。イエス様はまるでこれまでの迫害苦難恥辱を受けてきたことに当たり前で、もう慣れっこのような態度をとっておられますね。ここには裁きの主としてのお言葉も立法に照らした判決も見受けられません。ただ許しと憐れみの響きが示されています。そうです、サウロが多くのクリスチャンたちを間違って迫害してきたのだとすれば、それは神様と選びの民に対する罪と悪の極みだ ったでありましょう。それをイエス様が受けてこられたということは、サウロの罪を引き受けてこられたということではないでしょうか。サウロがこれまで多くのクリスチャンたちを罵り、打ち打ってきたその恥ずかしめをイエス様がその都度受けておられたのだとするならば、一体あの日あの時、ゴルゴダの丘に立てられた十字架上で、イエス様が罪人たちの罵りと鞭と十字架を受けて死なれた時と何の違いがあるでしょうか。サウロはクリスチャンたちを打ち叩くことにおいて、かの暗黒のゴルゴダでイエス様をビシビシと打ち打っていたのです。サウロはキリスト教を、クリスチャンたちを罵ることにおいて、あのゴルゴダのイエス様を罵った大祭司や兵士、通行人の仲間のうちに加わっていたわけですね。ここにおいて、暗黒のゴルゴダにおけるイエス様の十字架は、過ぎ去った過去の出来事とは言えなくなりました。そしてイエス様は、そのサウロの罵りを身に受けて死に、あがないを成し遂げ、栄光のうちによみがえっておられるというのです。サウロの掴んだ真理は、イエス様の身代わりの死による罪の許しの福音、あがないの福音でありました。後に彼は、そのことを次のように述べています。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受けるに値するものです。私はその罪人の頭ですと、そのようにサウロ、後のパウロはしみじみとそのことを述べています。この贖いの真理を悟ったとき、サウロは別人になりました。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受けたと、使徒の働き9章18節に記されています。鱗のようなものが落ちたとは、サウロの視力が回復したことを意味する表現です。そして人は皆、主イエスキリストの贖いの恵みが分かったとき、初めて目が見えるようになり、自分というものが分かり、主イエスキリスト様の恵みが分かり、新しい霊的開眼を意味する新しい人生の信仰体験をさせられることであります。イエス様から立ち上がって町に入りなさいと促されたとき、サウロはどんな思いでそのイエス様の御言葉を受け止めたでありましょうか。ダマスコの町、それはサウロが同行者を引き連れ、キリスト教迫害の息を弾ませて旅してきたゴールです。町にはサウロたち一行を待ちわびるユダヤ教の役員たちが今かと待ちわびていることでしょう。たけり立つ迫害者サウロには町中の人々の視線が注がれるはずです。その世間の期待を裏切るかのようにとぼとぼと手を引かれてたどり着く盲人、それは考えるだけでもおぞましい光景となりますね。人々の驚き、失望、あるいは罵りと罵倒さえ覚悟しなければなりません。しかし彼は3日の祈りの後、アナニアを迎えた時、この9章18節に記されていますように、彼は立ち上がってバプテスマを受けたのです。このダマスコ途上における改心の出来事を後にサウロは次のように明かしています。それは改心の出来事から20年ほどの後のエルサレムの町における人々への証しの言葉でありました。ちょっとここのところに、9章のところに手を挟んで、同じ使徒の働き22章をお開きいただけますでしょうか。同じ使徒の働き22章の1節から16節まで、少し後ろの274ページですね。 274ページの使徒の働き22章1節です。22章1節。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコに向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが、旅を続けて真昼ごろダマスコに近づいたとき、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちは、その光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい。あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところが、その光の輝きのために、私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。すると、律法を重んじる敬虔な人でそこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟、サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時、私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神は、あなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のために、すべての人に対して、あなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから。さあ、なぜためらっているのですか？立ちなさい。その皆を呼んで、バプテスマを受け、自分の罪を言い表しなさい。自分の罪を洗い流しなさい。こうして私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと、夢心地になり、主を見たのです。さあ、なぜためらっているのですか？立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。クリスチャンを迫害し、男も女も縛って牢にぶち込み、死にまでも至らせたほどのサウロでしたから、この時、ためらいは何度も何度も頭を持たげたに違いありません。しかしついに彼はためらわない決意をしたのです。先ほどの9章18節のところに記されていますように、彼はすぐ立ち上がってバプテスマを受け、救いの恵みの印としてのバプテスマに預かっていったのです。バプテスマは復活の主イエス様が定めてくださった恵みであり、聖霊の恵みのうちにイエス様を信じて救われた者が、その救いの恵みの印として受けるものです。 もし私たちがサウロと同様に全人格を持って語られる御言葉メッセージに答え、イエス様に向かって方向転換をし、イエスキリストのものとされるのであれば、その表明を一人一人がすることは何のためらいもないはずですし、むしろ当然のことと言えましょう。バプテスマは私たちが自らの罪を悔い改め、イエス様を自らの救い主と告白するに至った信仰の見える印なのです。そして私たちはバプテスマという公の告白をもって教会生活のスタートを切り、天国というゴールを目指してクリスチャンとしての新しい歩みを始めていくのです。主なる神様の妹に立ち返ってきたサウロは己を低くして主に祈っています。自らの罪を深く悔い改めてバプテスマを受けています。さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受けなさいとの勧めに、サウロは信仰を持って答えていったのです。麗しき心を極まるバプテスマ、うくる席にいてピアノ聴きつつ。この歌は一人の死刑囚が受洗の際に読んだ歌であり、信仰による救いの喜びと温かさを率直に読み上げているものと言えましょう。この人は死刑囚として冷たい鉄格子の中に5年5ヶ月つながれていました。その間にイエス・キリストを信じて罪から救われ、自らの犯した罪を罪として深く悔い改め、静かに処刑の朝を迎えていくのです。服役中にふとしたことから短歌の素養を認められ、人生の悲しさ、命の愛しさ、被害者に対するお詫びの思いなどを切々と読み、多くの思いを残しながら天に召されていきました。麗しき心極まるバプテスマと、彼をしてそれほどまでに感動させたそのバプテスマとは実際どのようなものでありましょうか。まず第一に、バプテスマは復活の主イエス・キリストによって定められた霊典です。イエス様はバプテスマ、すなわち洗礼について次のように述べておられます。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいとマタイの福音書28章19節において語っておられます。そのようにバプテスマは復活の主イエス・キリスト様ご自身によって定められた霊典であり、イエス様ご自身、後に続く私たちに模範を示されるごとくお受けくださったバプテスマですね。第二に、バプテスマ洗礼は主なる神様の御前に自分の罪を深く悔い改め、イエス様を私の救い主と信じ告白する者に与えられる神様の恵みです。公のご生涯、つまり公生涯におけるイエス様の第一声は悔い改めなさいという御言葉でありました。この悔い改めという言葉は方向転換を意味する言葉です。主なる神様を認めず、むしろ逆らってしまう罪人としてのその在り方から180度の方向転換をすることにより、イエスは主であると告白する方向に心を向けることですね。人が罪から救われるためには、何よりもその心の姿勢をそれまでの在り方から逆転させねばなりません。このようにバプテスマ洗礼とは、イエス様によって定められた霊典であり、自らの罪を認めてイエス様を私の救い主と信じて救われた者に授けられる神様の恵みです。このことから洗礼を受けるためには次のことが必要とされます。それは神、罪、救いということが骨身に染みてわかるということです。主なる神様について、自らのどうしようもない罪について、イエス様の十字架による救いについて骨身に染みて分かったならば、サウロのように ためらわずに洗礼を受けることです。イエス様の十字架の血潮と苦しみは私の罪のためであったと分かったならば、ためらわずに救いの恵みの印である洗礼をお受けになることです。どんなにささやかな信仰でも真実に神様を知り、自らのどうしようもない罪深さを知り、イエス様の十字架による救いを信じた者にその恵みは与えられるのです。そして大切なことは、信じたあなたがしっかりした教会生活の中でクリスチャンとして養われ、教会の一員として育成されていくということです。それならば、洗礼を受けると人間がどのように変わるのでしょうか。見違える人のようになるのでしょうか。残念ながらなかなかそうはいきませんね。それならばどこが変わるのでしょうか。主なる神様の側で変わってくださるのです。神様の聖なる怒りのものにあった元にあったものが、主なる神様を信じる信仰によって許しのもとに置かれるようになるのです。私たちは洗礼を受けた途端、明日にでも人格円満な人間ができるように思ってはなりません。依然として私は私、あなたはあなたなのです。しかし神様の側で変わってくださっていることを知らされるとき、これではいけないと思い始めることでしょう。ご自身の一人のイエス様を十字架につけるほどに私たちを愛してくださっておられる神様、その神様の恵みと誠、慈しみを知らされるとき、そのままズボラな生活にとどまっている人がいるでしょうか。救いの恵みの印としての洗礼は、いわば信仰生活、教会生活のスタートなのです。救い主イエスキリスト様を仰ぎ見つつ、この救いの恵みをあなた自身のものとしてお受け取りくださいますように。さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受けなさいと、イエス様は今あなたに仰せられます。お祈りしましょう。恵みと誠に富たも天の父なる神様、2000年の時空を超えてイエス様は今聖書の御言葉を通し、私たち一人一人に命の御言葉、語りかけをなさっておられます。あなたの御前にさまざまなためらいや恐れ、不安を覚えやすいものであり、この世におけるさまざまなしがらみに心を捉えられがちな私たちでありますけれども、なおもあなたの御前に信じないものにならず、信じて罪と死からの救い、永遠の命に預からせていただく命への一歩を踏み出させていただけますようにお願いします。イエス様の十字架、死と死からのご復活こそ、私の罪のため救いのためと信じ告白し、あなたの恵みのもとに歩み出させていただけますようにお願いします。ご復活の主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。Thank you.